川村陽介です。辰澤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は桃花の最初のプロデュース商品、桃太郎餅について伺えればと思います。
はい、
僕実は最初に大月に初めて行った時に、大月のお土産屋さんの遠京さんで、桃太郎餅買ったんですよ、ね、ちょうど2年前多分発売して早々だと思うんですけど。
そうですね。
それで大月に桃太郎伝説があるっていうのを知って、
はい、
今日辰澤さんにお話が伺えるということで楽しみなんですが、
はい、
改めてこの桃花の最初の商品、はい、桃太郎餅について教えてください。
はい、もともとこの桃太郎餅を出すきっかけになったのが、うん、その、山梨を元気にしたいっていうところからで、
うん、
でその中で大月の桃太郎伝説を盛り上げたい人たちがいるっていうことを知って、
はいはいはいはい、
でその経緯を聞いていくと、うん、どうやら自分のおばあちゃん家の実家で、うん、大正時代に桃太郎餅を作っていたぞっていう、
はい、
ことを知り、
はい、
じゃあこれを使おうっていうところから始まったんですね。
大月の桃太郎伝説、はい、知ってる人もいると思うんですが、知らない人もいるかと思うんで、
はい、
改めて、はい、教えてもらってもいいですか。
簡単にお話をすると、うん、犬目鳥沢猿橋みたいな感じで、うんうんうん、こう桃太郎にまつわる地名がすごく数多く残っているのが、
うん、
大月の桃太郎伝説の特徴なんですよね。あと鬼退治に行ったのが岩殿さん
、
で、あとは桃太郎が生まれ育って帰ってきた場所っていうのが鶴島っていう場所らしくて、なんで鶴島かっていうと、鬼を退治しておじいさんとおばあさんが鶴のように長く生きたから鶴島って呼ばれてるみたいな感じで、すごくもう、桃太郎伝説が根付いた町だと言われています。
なるほど、
はい、
辰澤さん、この大月桃太郎伝説って小さい頃から知ってたもんですか。
はい、実は知らないんですよ。地高風で育ったので、本当に最近まで知らなくて、
おばあちゃんが桃太郎餅販売してたけど、はい、それでもう知らなかった。はい、
そうなんです、うん、この桃太郎餅のレシピも、そのパッケージも最近まで私見たことがなくて、どうやら、はい、戦争とかで、
なるほど、
はい、亡くなってたみたいで、はい、
じゃあこの大正時代に大月市でこの桃太郎餅が販売されてたということなんですが、
はいはい、
今回作った桃太郎餅、味は昔のものとは違う感じなんですか。
違います。というよりレシピが分からなかったので、
はい、なるほど、はいはいはい、
私が美味しいと思うものに変えました。
これ桃太郎餅は具体的にどんな感じなんですか。
はい、最初は桃太郎なんで、きび餅にしようかと思ってたんですけど、せっかくなら、美味しく食べられるものがいいなということで、白あんに桃の果肉を入れたお餅になってます。
山梨だけに
桃と、はい、桃太郎だし桃をと思って。
これやっぱりこれ作るにあたってかなり味とかも研究っていうか大変だったんじゃないですか。
はいはい、すごい考えました。あとあんの量とか、と餅の数をいくつにするかとかかなり考えて、でパッケージのこう中に入れる器の色まで細部まで研究して打ち合わせて。
これじゃあパッケージ自体も復刻版じゃなくて、あくまで辰澤さんが考えたようなデザイン。
そうですね、私が考えてデザイナーさんにデザインを起こしてもらう感じで進めてったんですけど、どうせならこう写真映えするような可愛いデザインに女子がこうパッとメインつくようなものにしようっていうことで考えましたね。
これ桃太郎餅を作って、販売して、当時の桃太郎餅を知ってる人から反応ってありました。
はいはい、結構昔のかなり昔の商品なので、おじいさんおばあさんがちょっと覚えてるぐらいだったんですけど、でも何人かやっぱ見てたか、その当時食べたことがあるというか、当時のことを覚えてる方がいらっしゃって、こういう形もあるんだねって言ってくださって、でこうやって活用するのいいよねみたいなことは言ってくださいましたね。はい、
僕も桃太郎餅、以外にも桃太郎アイスと、2年前の写真を見たら、さっき思い出したんですけど桃太郎アイスとかも食べてたんですけど、あとカレーとかもいろいろ商品、関連商品ありますよね。
はい、あります。そうですね。
これ何種類ぐらい他にもあるんですか。
他にも、桃太郎購買とか、あとは缶バッジもあったりとか、その桃太郎1個の商品だとこう目につかないので、せっかくならちょっといくつか出そうということで、 桃太郎のキャラクターを作って、うん、それに関連して作ってます。
確かに僕もあのお土産屋さん、はい、遠京さんで見た時に、はい、ちょっと一つだけなんか可愛らしいものがコーナーがあるなと思ってやっぱ手に取ったなっていう、あと写真映えするんだろうなと思って確かに写真がいっぱい残ってた、
はい、そうですよね嬉しい、それを狙って、はい、作りました。
でも僕もそれであの大月桃太郎伝説っていうのは一般的なものだと思って、はい、ここまで山梨来て2年なんで、はい、それが山梨県民の認識で普通だと思ったんですが、はい、まだ知らない人もいるもんですよね。
そうですね、うん、まあ、でもこうあの作ってから2年経ったので、うん、大月の桃太郎伝説知ってますかっていうと、うん、結構話で聞いたことあるよって言ってくる人が増えてきたんですけど、当時はもう全くでしたね。
なるほど、はい、この、まあ、桃太郎餅含め、はい、商品っていうのはどこで販売されてるんですか。うん、
基本的には大月の、うん、大月を中心に、販売しているので大月の観光案内所さんだったりとか、うん、さっきおっしゃってた遠距さんだったりで発売していて、まあ、甲府とかでも販売してます。うん、
あの桃花で作った商品、まあ、プロデュースした商品、はい、桃太郎お餅について第2弾の甲州弁にフォーカスした商品については明日伺えればと思います。はいはい、最後に辰澤さんの好きな曲羊毛とお花空が白くてさをお送りします。辰澤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
明日もよろしくお願いします。
お願いします。